日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクトが7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でお送りしていますので、ふるさと福島の絆を探してつないでいくこの番組、ふるさと福島絆キャラバンです。この番組は福島県がお送りいたします。さあ、この時間のレポーターは馬場文子さんね、元ラジオ福島アナウンサーでございまして ね、
はい、
今は肝っ玉おっかさんでございますがね、
本当にね、
ちょいと現場っきでございます。
はい、
はい、ババです。肝っ玉おっかさんババでございま す。今日の絆キャラバン、かわいいかわいい息子たちハンマー小林くんとピアボーイ菊池くんを引き連れてお母さんやってきましたよ。
いや、今日は濃いですね、はい、
そうですか、
ハンマーにピュアですか。
はい、そうです、はい、ちょっとね、私のことを支えてくれて今温かい目で見守ってくれてますので、お母さん頑張るよ。今週のテーマはスポーツスペシャルです。午前中は高校野球福島大会準決勝が行われています。あずま球場からお伝えしました。第1試合、菊池くんの母校聖光学院、明日の決勝に駒を進めましたね。そのスタンドの熱気をそのまま持ち帰ってきたように、福島市大変蒸し暑いです。ところで大和田さん、美智子さん、今日寝不足じゃないですか。
あ、ちょっと寝不足
ね。ロンドンオリンピック28日の、そうなんです、開会式に先駆けまして、今日午前1時から女子サッカーの試合始まりました。なでしこジャパン、福島県ゆかりの鮫島選手活躍しました。ご覧になりましたか。私見ましたよ。初戦勝利を収めました。そして日本時間の7月30日には競泳女子 200m 個人メドレーの予選が行われます。このレースに出場するのが福島市出身の加藤泉選手。福島県出身の競泳選手としては初めてのオリンピックの出場ということでね、この福島も脇に湧いております。その加藤選手が小学校1年生から20歳まで所属していました福島スイミングスクールに来ています。ジュニアスイマー時代から加藤選手のコーチをされていました小柳隆之さんにお話を伺います。小柳さん、よろしくお願いします。
はい、小柳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのスイミングスクール着きますと、まず入り口には横断幕掲げてあります、祝ロンドンオリンピック出場加藤泉選手。そして中に一歩入りますとね、もう加藤泉選手の新聞の記事、雑誌の記事が所狭しで置かれ、そしてプールサイドにはセンターポールに日の丸を、加藤泉選手ロンドンに羽ばたけという横断幕が掲げてあります。もうこのスイミングスクール上げての応援の雰囲気ですね。
はい、そうです。選手、あとは父兄、あとは一般の方々、成人さん、子供さんを含めて応援してます。
このたくさんの横断幕、まあ、応援の雰囲気を加藤選手ご自身はご覧になったんでしょうか。
はい、一度見てます。6月の末から、ロンドンオリンピックの旅立つまでちょっと調整で帰ってきましたので、その時に見ていって、それから頑張って行ってきますと挨拶して行かれました。
こちらから海外に向けて旅立ったんですね。そして、加藤選手、まあ、もちろん大変魅力的な泳ぎをするんですけれども、どのようなところ注目されていますか。
はい、手足が長いので、あとは肩甲骨、股関節が柔らかく、随分大きな泳ぎができるのが魅力です。
その大きな泳ぎ、ジュニアスイマーの時からその片鱗というのは伺えたのでしょうか。
そうですね、もともと6年生くらいで体が出来上がってたので、大きな泳ぎはもともと一般コースの頃からしてました。なのでなるべく大きな泳ぎができると体がうまく使えて、より早く泳げるんじゃないかなと思います。
オリンピック代表選考会のレースの前に加藤選手ご両親にメールを送っているそうなんですね。その中でご自身で泥臭く大きく泳ぐよというふうに書いてあったそうなんです。その大きな泳ぎ、ご自身も意識されているようですね。
そうですね、彼女の持ち味なので、大きな泳ぎ、あと大きな泳ぎで大きなテンポ、大きな海外の選手に負けないような泳ぎができるので、随分プラスになると思います。
そして個人メドレーはバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、自由形の4種目と泳ぐわけですが、加藤選手最も得意な泳ぎはどの種目でしょうか。
平泳ぎです。後半が武器になるので、盛り上げるようないいレースができると思います。
実は小柳コーチはあさって28日ロンドンに向けてこの福島を立つそうですね。
はい、そうです。28日の夜に成田に向かいまして、29日にロンドンに向けて加藤泉の元に飛んできます。
かなり近くで応援できそうですか。
はい、決勝は トリプル A の席があるらしいので、ぜひ決勝でいい泳ぎを見たいなと思います。
そしてこの後半にかかる平泳ぎになりましたら、あのテレビ放映もあるということですのでね、私たちも福島の力ではありますけれども、もう一生懸命にこう手を固く握りしめて応援したいと思います。まあそのように今は自身のレース展開確立した加藤選手、高校時代に、まあ、国内ではもうトップの選手となりました。しかし大学に入ってからはかなり悩まれたとお聞きしてます。
はい、もともと福島スイミングの時は持久系がベースだったので、大学に行くとどうしてもパワートレーニング、スピードトレーニングでなかなか難しい部分、あとはこちらだと随分保護者、あとは周りの人たちがいたので、なかなか人で生活するのも厳しかったんだと思います。ただそれを乗り越えたことで今があると彼女も言ってるので、随分良かったことだと思います。
その乗り越えた力の一つに、
そうですね、昨年の震災があります。そこで一度帰ってきて、もう彼女は水泳やめようと思ってたんですが、まあ、皆さんの頑張れ頑張れという言葉で、もう一度水泳、私にはこれしかできないということで、随分感謝の気持ちを持つようになり、オリンピックに行けたんだと思います。
頑張れという言葉、ともすればプレッシャーにつながってしまうということで、皆さん気は使ったと思うんですけれども、加藤選手は素直にその頑張れを後押しの力に変えていったんですね。そして今年オリンピック代表選考会の前に、小柳さんの元でフォームを修正して臨んだということなんですが、オリンピックの切符を手にしたとき、小柳さん嬉しかったでしょう。
そうですね、切符を取ったときはもう何とも言いませんでした。言葉が出ませんでした。でただやっぱり彼女が努力したことは認めたし、でこれ、福島県のためにと思って動いてくれたことをすごく感謝してます。だからこれからも頑張ってほしいなと思います。
その選考会の時のタイム、もちろん自己ベストだったんですが、2分11秒79。加藤選手はこのタイムもっと縮められるというふうに自信を示しているようですね。
そうですね、多分あの時は選手権の時は緊張もあったので、後半自分の持ち味の後半がうまく伸びなかったので、そこが上がってくるので、まあ日本新記録を出して決勝にしっかり進んでいけると思ってます。
あさってからロンドンに向かわれる小柳コーチですが、今加藤さんに声をかけるとしたらどんな言葉でしょう。
そうですね、彼女にはやっぱり楽しめという言葉しかないので、しっかり心から楽しめたら結果が伴ってくるんじゃないかなと思います。
16年間小柳さんと加藤さんの間には深い深い絆がつながれている、結ばれていると思います。ロンドンからも加藤選手から連絡あったようですね。
そうですね、昨日もありました。あとは 2,3 日前にも一度ありました。泳ぎのこと、あと環境のこと、いろんなことを教えてくれて、ある程度のアドバイスはできたんですが、まあ、なかなか難しかったところもありました。ただ彼女のことですから、しっかり頑張ってくれる、結果出してくれると思います。
小柳さん、私たち福島県民の熱い応援の気持ちを預かって、ロンドンにお気をつけて向かってください。大和田さん、美智子さん、はい、福島スイミングスクールからは以上です、
ね、はい、まずは自己ベストっていう話をしてましたが、頑張ってほしいですね。はい、小柳さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
レポーターは馬場文子さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。